ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口ゆりなです。4月1日の月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組はESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S Social 社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。さて本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク、今日から始まる新コーナーです。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。今日はクイック ESG 研究所長渡辺明さん、クイック ESG 研究所が毎年実施する ESG 投資実態調査の結果について伺います。もう一つのコーナーはピックアップ ESG、ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は突破ホールディングス広報本部 ESG コミュニケーション部課長大森裕二さんにお話を伺います。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は金融経済教育のブランド JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーはサステナワーク。週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。今日はクイック ESG 研究所長渡辺明さんにお越しいただきました。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回はクイック ESG 研究所が毎年実施する ESG 投資実態調査の結果について解説していただきます。クイックの ESG 研究所は2023年の ESG 投資実態調査の結果を今年1月に発表しましたが、まずこの調査の目的と概要について教えていただけますか。
はい、クイックの ESG 研究所は国内の機関投資家を対象として ESG 投資の手法や企業価値を評価する際の非財務情報の組み入れ方など、日本株の ESG 投資の実態を明らかにする目的で2019年から調査を開始しました。今回の調査は5回目で、日本の機関投資家の ESG 投資に対する取り組みや姿勢の変化が分かるようになってきました。
はい、
調査結果は機関投資家だけでなく、投資の対象となる企業や個人投資家の方々にも参考になると考えています。調査結果はクイックのコーポレートサイトからダウンロードできますのでご利用ください。今回の調査はですね、2023年8月21日から10月10日にかけて実施しました。責任ある機関投資家の諸原則である日本版スチュアードシップコードを受け入れた、もしくは国連の責任投資原則 PRI に署名した投資家を対象としました。日本国内に拠点を置く265の機関投資家に依頼し、73の機関から回答を得ることができました。回答したのはアセットマネージャー、資産運用会社ですね、こちらが46社、保険会社や年金、大学などのアセットオーナー、資産の保有者になりますが、こちらが27機関でした。
はい、
今回の調査では企業年金の回答が増えたことが特徴となっております。
なるほど。その調査では日本株の運用資産残高や日本株を対象とした ESG 投資の運用残高を調べていますが、2023年の残高はどのようになっていますか？
はい、日本株の運用資産残高や ESG 投資残高は年金基金などのアセットオーナー、資産保有者がアセットマネージャー、資産運用会社に運用を委託する分も含むため、重複もあると見られますが、単純に合算しています、
はい。
日本株の運用資産残高は約183兆円と、22年調査に比べて約43兆5千億円増加しました。このうち ESG 投資残高は約104兆3千億円と、同22兆6千億円増えました。運用資産全体に占める ESG 投資の割合は 57% となり、22年調査に比べると2ポイント、21年調査比では5ポイント低下しました。過去3年の調査では回答していただいた期間の違いがあるため、この結果をもって直ちに ESG 投資の割合が減ったと判断できません。市場では見せかけだけの ESG 投資への批判もありますので、これまで連続して回答した機関の中には ESG 投資の定義を厳格に見直したところがあると見ています。
なるほど。今後の ESG 投資はどのように推移していきそうなんでしょうか。
はい、調査では ESG 投資の今後を見通すために、現在から5年後までの ESG 投資の割合をどのように変化させていくのかという計画を聞きました。現在 ESG 投資の割合が 10% 未満と回答した機関投資家は 34%、 逆に 90% 以上は 33% で、まあ、二極化しているのが特徴ですね。
そうですね。
はい。で、1年後の計画を尋ねると 10% 未満が 30% に下がり、 90% 以上という回答が 40% に高まります。さらに5年後の計画を見てみると 10% 未満が 24%、 90% 以上が 46% となりました。まあ、現状維持か増やす計画の期間が多く、 ESG 投資を重視する流れは今後も続くと見ています。
はい。
5年後に ESG 投資の割合を増やす理由ですが、自社の経営トップによるコミットメントという回答が 50% で最も多く、 ESG 要因を投資の分析や決定に組み込む手法である ESG インテグレーションの強化が 43%、 ESG ファンドの増加が 36% で続きました。一方、リターンの獲得という回答は 29% にとどまっており、株価上昇などによる収益をよりどころとする考え方は主流にはなっていないそうと言えそうです。
なるほど。
はい。
一口に ESG 投資といっても様々な投資手法があるようですよね。で、ESG 投資に広く活用されている手法っていうのはどういったものになるんでしょうか。
はい。調査では ESG 投資の使用を尋ねております。有効回答の 90% の機関が ESG 要因を投資の分析や決定に組み込む ESG インテグレーションと呼ばれる手法を採用しています。前回の22年調査では3位でしたが、21年調査以来2年ぶりに首位に返り咲きました。機関投資家が企業と対話するエンゲージメント、こちらが 84% で2位、
はい、
株主総会での議決権行使が 76% で3位と、それぞれ22年調査から順位を1つ落としました。23年の調査結果をアセットマネージャーだけで集計したところ、首位が ESG インテグレーションで 92%、 2位はエンゲージメントで 82%、3位は議決権行使で 71% でした。一方、アセットオーナーだけの集計を見ると、首位がこちらはエンゲージメントの 90% となり、2位が ESG インテグレーションと議決権行使、これがともに 85% となりました。まあ、この3つの手法が、引き続き広く使われているということになります。
具体的にはどのような ESG 要因を組み込んでいるということなんでしょうか。
はい。ESG インテグレーションで組み込んでいる ESG 要因を尋ねたところ、温室効果ガスですね、グリーンハウスガスの頭文字を取って GHG と呼ばれてますが、こちらの GHG 排出量の内訳と総量、こちらが 65% で首位となっています。
はい。
2位は取締役会のジェンダーの多様性で 55%、 3位が生物多様性と生態系の保全活動の 45% でした。有価証券報告書で2023年3月期から開示が始まった男女間賃金格差、こちらは 31% となり、22年調査の 27%、 21年調査の 16% から上昇しています。
はい。また投資家と企業が対話するエンゲージメントと呼ばれる投資手法も多いというところだと思うんですが、投資家と企業の対話、このエンゲージメントの状況というのはどのようになっているんでしょうか。
はい。今回の調査では環境 E、 社会 S、 ガバナンス G の課題ごとにエンゲージメント実施者数を1社以上5社未満から200社以上までの7つに区分し、実施していないを加えた8つの選択肢から選ぶ設問を設けました。資産保有者であるアセットオーナーの中には、 委託先のアセットマネージャー、資産運用会社に任せて自ら実施しない機関もありますが、ESG 課題それぞれでエンゲージメントを実施した機関数は6割を超えました。実施した機関の中では3課題とも最多の回答は50社以上、100社未満で、ガバナンス課題は200社以上も同率で最多でした。エンゲージメントを単独で実施していない機関を除いて集計したところ、自社の経営資源、人材とか情報とか時間になりますが、こちらがと対象企業の対応がともに十分で、すべての対象企業と実行できたという回答は 27% にとどまりました。実行できない企業があったという回答の合計はその2倍に上り、自社の経営資源が不十分というのが 23%、 対象企業の対応が不十分、自社の経営資源が不十分かつ対象企業の対応が不十分はそれぞれ 16% でした。自身の経営資源や投資先企業の対応に課題があるため、エンゲージメントが実行できていないと感じている機関投資家が一定数いるようです。
実際にただこの対話するという時にですね、はい、テーマはどんな内容になっていくかというところも伺いたいんですが、はい、いかがでしょうか。
こちらのテーマの主位がですね、気候変動、こちらが 91% になっております。
はい、
2位がダイバーシティ&インクルージョン、うん、多様性と包摂の 72%、はい、3位が人権の 61% でした。こちら上位3つの回答は21年調査から変化なく、こう対話の中心となっているようです。4位がですね、労働環境、健康と安全というもので、こちらが 41%、 22年調査の 31% から上昇して、生物多様性と順位が入れ替わっています。労働力不足が課題になる中、従業員が健康で安心して働ける職場環境が問われているようです。また環境や社会の課題ほど回答期間数が多くはありませんが、腐敗防止、取締役会の構成、はい、役員報酬、政策保有株といったガバナンス課題の回答もありました。
はい、そして2023年3月期決算から有価証券報告書でサステナビリティ情報の開示が義務付けられまして、サステナビリティに関する考え方及び取り組みの記載欄が新設されました。投資家はこれどのように活用しているんでしょうか。
はい、有価証券報告書では女性管理職比率、男性育児休業取得率、男女間賃金格差といった指標や取締役会の活動状況の開示が始まりました。今回の調査では特別に活用状況の設問を設けました。活用すべきデータはないとの回答は 15% にとどまり、残りの 85% の機関が有価証券報告書の情報を活用しているということが言えます。活用しているデータですが、サステナビリティへの取り組みの中の戦略、あと指標と目標というもの、さらに多様性、人的資本がこれともに 68% で最も多かったです。またサステナビリティへの取り組みの中のですね、ガバナンスとリスク管理、こちらが 61% で続きました。
はい、
具体的にどのように活用しているかについては、エンゲージメント、対話を実施する際の資料として活用が 77% で最も多くなりました。投資対象にする企業を選別する際の社内評価指標として活用が 40%、 企業の株主総会で議決権を行使する際の資料として活用の 30% を上回りました。
なるほど、わかりました。はい、さあ今日はクイック ESG 研究所で実施した2023年の ESG 投資実態調査の結果について解説していただきました。渡辺さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ビジネスパーソンの聞きたい話がここにある。ポッドキャストであなたのオンとオフに寄り添うスマートフォンアプリ、ビズポッドキャスト by ラジオ日経がリリース。毎日更新されるニュースコンテンツやスキルアップに役立つ耳活講座、オフタイムを豊かにする番組まで、ラジオ日経のラインナップから厳選してご提供。ビズポッドキャスト by ラジオ日経、詳細はラジオ日経ホームページトップのバナーをチェック。
ポッドキャストで配信中の番組、高井博明と
横川楓の
お金の話。
資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2、第4木曜日朝6時に配信中。
ぜひ聞いてください。
ピックアップ ESG。
ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は突破ホールディングス広報本部 ESG コミュニケーション部課長大森裕司さんにお越しいただきました。大森さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さて、凸版印刷から凸版へということで、1900年創業の凸版ホールディングスですが、昨年の10月社名を凸版印刷から変更されて持ち株会社に移行しました。創業の印刷事業を発展させて、情報コミュニケーション事業のほか、パッケージ関連製品、半導体関連製品など幅広く手掛けていらっしゃいますが、この社名と体制変更の狙いというのをまず伺えますでしょうか。
はい、まず過去からのお話ちょっと恐縮なんですけども、まず凸版はですね、凸版印刷として1900年に創業しております。で、当時のですね、最先端技術である L 平と凸版法を持ってエンジニアたちが立ち上げた会社なんですね。で、この創業以来ですね、凸版はお客様の課題解決を通じてですね、常に新しい課題にチャレンジし続ける、永遠のベンチャー企業として歩みを進めてきました。で、その結果として、先ほどおっしゃっていただいたような、多様な事業を生み出してきたという歴史があります。今までですね、2万社を超えるお客様との取引もございまして、あらゆる領域で社会インフラを支えている事業を行っております。印刷事業を通じてですね、培ってきた技術ノウハウである、我々印刷テクノロジーと呼んでおりますけれども、はい、これは当社の強みです。ただ、その一方でですね、今後さらに印刷にとどまらない社会的価値創造企業としての歩みを進めていくため、あえて印刷を取りまして、凸版として社名変更いたしまして、で、さらにホールディング体制に移行いたしました。
はい。このホールディングス体制になったのを機に、グループ共通の価値観である凸版ズパーパス&バリューズというのを設定されましたが、はい、この凸版グループが目指すものと合わせてですね、大切にされる価値観についてぜひ伺えますか。
おっしゃっていただいたホールディングス体制になった昨年の2023年10月ですね、このタイミングで社会的価値創造企業としての方向性を明確にするために、存在意義とですね、それを支える価値観、我々凸版の新しいグループ理念として凸版ズパーパス&バリューズを新たに制定いたしました。で、これはですね、トップダウンで決めたものではなくてですね、社内の2万人の従業員の皆さんからも意見をもらって作り上げております。で、このパーパスですね、人を思う感性と心に響く技術で多様な文化に息づく世界にというちょっとワードなんですけども、これは創業からの DNA であります、最先端かつ多様な技術ノウハウをもとにですね、人と人との関わり合いを大切にしながら、社会課題に挑戦を繰り返しながら、イノベーションを生み出していくと。そして、社会のインフラを支えていくという凸版グループのありたい姿を表現しています。で、このさらにですね、バリューズですね、価値観バリューズは、凸版が目指すべき姿に向けて、凸版が働く、全ての経営層、従業員が持つべき価値観を表現しております。バリューズは4つございまして、誠意を持って行動する、また信頼関係をそれに持って築いていくというインテグリティ。で、情熱を持ってですね、積極果敢に挑戦をしていくパッション。で、想像力を駆使して新しい価値を生み出していくクリエイティビティ。で、周囲に先駆けて、考えてスピーディーに行動するプロアクティビティと、この4つから構成されております。最初の3つですね、インテグリティ、パッション、クリエイティビティというのは、従来から我々の大切にしてきた、従来はですね、誠意、熱意、創意と呼んでいたんですけども、その価値観は継承しております。さらにですね、これからの凸版グループの、その良さをですね、継承しながらも、さらに今後激変してくる社会情勢ですとか、社会課題に対してさらにスピード感を持って対応していくために、新たにプロアクティビティという項目を追加して、この4つの価値観としております。凸版ズ、パーパス&バリューズはですね、凸版グループの、過去の歩みを継承しながらもですね、これからの未来に向けて目指すべき姿を明確にした、大きな凸版グループの指針となっております。
はい。当番組 ESG A to Z ということで、ESG に力を入れ始められたのはいつ頃だったのかというところを聞いていきたいと思いますが、はい、どうでしょうか。
そうですね。創業以来ですね、先ほど申し上げた通り、凸版グループは社会的価値を作っていくんだということで、事業を進めてきたところなんですけれども、方向性が明確になったというところではですね、2000年ですね、ちょうど創業から100年のタイミングなんですけど、凸版ビジョン21という企業理念をその時策定をしております。ここでですね、持続可能な社会の実現のためにですね、社会的価値創造企業を目指すというちょっと大きな基本スタンスが示されまして、ここは我々のこの ESG 取り組みのですね、大きなマイルストーンになったのかなと思っております。で、近年ではですね、2019年にグローバルな社会課題に積極的にさらに対応していくために、凸版 SDGs ステートメント、これを発表しております。近年ですね、世界共通の目標である SDGs 貢献を見据えながら、事業活動と、さらに自社の中での全社活動と我々呼んでいるんですけども、両面でのマテリアリティ、重要課題を定義しまして、事業を通じた社会課題解決の重要性を再認識しております。
で、さらにですね、その翌年ですね、事業活動マテリアリティの注力分野を特定した突破ビジネスアクション 4SDGs を公表しまして、またさらに翌年ですね、2021年にはその突破ビジネスアクション 4SDGs の具体的な目標も設定しまして、取り組みを段階的に進めてきております。2021年はですね、まあ、ちょうど突破グループとして初めて中期経営計画を公表したタイミングなんですけれども、まあ、その中の重点施策の一つが ESG の取り組み進化でございまして、まあ、先ほどお話した突破ビジネスアクション 4SDGs もこの ESG の取り組み進化と連携しながら進めているものでございます。で、2021年以降ですね、この ESG の取り組み進化を中継の中で発表した以降ですね、環境ビジョン2050ですとか、人権方針、またサステナブル調達ガイドラインなど、ESG に関わる重要な方針ガイドラインを定めまして、社会的責任を踏まえた事業活動を段階的に着実に進めております。
はい。そして中期経営計画についても伺っていきたいと思いますが、中期経営計画ではデジタル&サステナブルトランスフォーメーションというのを軸に、ワールドワイドで社会課題を解決しつつ、成長による企業価値の最大化を追求しているということなんですけれども、優先的に取り組まれる重要課題であるマテリアリティ、いくつかご紹介いただけますか？
はい。まずデジタル&サステナブルトランスフォーメーションというワードなんですけども、まあ、弊社で DX、SX というふうに呼んでおりますけれども、まあ、これは経済的な価値とですね、社会的価値、まあ、それを両方を創出しながら、企業のですね、価値を最大化していくという取り組みでございます。まあ、これは中期経営計画の基本的な戦略になっております。で、社会のデジタル変革を支えながら、また加速させていく DX 事業とですね、弊社の主力事業であるパッケージ事業を中心として、環境負荷の低い製品、仕組みを提供していく SX 事業、この2つが事業戦略の柱となっております。で、この DX、SX 戦略と当社グループの優先的に取り組むマテリアリティは連携をしております。事業を通じて重点的に取り組む課題を事業活動マテリアリティ。で、その事業活動を支えるための自社活動全体で取り組む課題を全社活動マテリアリティというふうに整理して取り組んでおります。で、特にですね、SX、DX を関連するところでは、事業活動マテリアリティ、この不安についてですね、ちょっといろいろたくさんあるんですけども、この中の2つをご紹介させていただきます。
はい。
DX 事業に関連するところではですね、マテリアリティ、安全安心で豊かな街づくり、これにおいてですね、地域に最適化された住民サービスを提供して、地方を含めた都市の存続に貢献するというテーマがございます。で、この実現のために DX 事業の一つとして、弊社、多言語コミュニケーション事業に力を入れております。まあ、日本ではですね、日本全国ですね、日本語を話さない在留外国人ですとか、外国人旅行者の増加に伴って、デジタル技術を活用した、自動翻訳、自動通訳などの多言語コミュニケーションの支援がですね、要望が高まっております。で、その期待に応えるためにですね、我々当社ですね、産官学連携で長年、多言語コミュニケーションの研究開発もしてきております。で、この成果を活かしまして、まあ、代表的なところでですと、ボイスビズという30言語に対応した音声翻訳サービスを展開しているんですけども、まあ、これを含むですね、多様な自動翻訳、自動通訳サービスを提供しております。ボイスビズ、今現在ではですね、全国で500箇所以上のですね、自治体ですとか、教育機関、また医療機関で利用されておりまして、まあ、誰一人取り残さない持続的な街づくりに、持続可能な街づくりに貢献をしております。で、もう一つご紹介いたしますと、まあ、SX 事業に関連するところでは、マテリアリティ、まあ、サステナブルな地球環境において、まあ、サーキュラーエコノミーの実現というテーマがあります。で、このサーキュラーエコノミー、まあ、循環型社会の実現に向けてですけども、まあ、特に力を入れている製品が、まあ、世界トップシェア の透明バリアフィルムの GL バリアというものがございます。この GL バリアはですね、アルミに匹敵するようなバリア性能ですね。まあ、これは食品を守るためのバリア性能なんですけれども、まあ、これを持ちながらアルミに比べて温室効果ガスを大幅に削減できます。さらにですね、これを発展させた製品として、リサイクルしやすい単一素材、まあ、いわゆるモノマテリアル化した製品もですね、複数ラインナップして展開をしております。
はい。
で、欧州など先進国ではですね、まあ、パッケージ製品のリサイクルをする仕組みがですね、すでに普及をしております。ここに対応するためにですね、先ほど申し上げたモノマテリアル化した、まあ、リサイクル適性の高い GL バリアを展開しておりまして、すでに多くのパッケージで利用されております。で、グローバルでのサーキュラーエコノミー実現にもうすでにいろいろと貢献させていただいております。で、ちょうどですね、今ちょうどご用意いただいた飲み物なんですけども、これ、はい、カート缶という製品なんですけど、実はこれも弊社の製品なんですね。
はい。
まあ、先ほどアルミに代わるようなバリア性能ということをお伝えしたんですが、そのバリア性能をこれ持ちつつですね、間伐材を利用したこう紙でできたパッケージになってまして、紙としてリサイクルも可能なものになってます。 このような形でもうすでにいろんなところでご利用いただいているパッケージ製品、うん、リサイクル適性の高い環境負荷の低いですねパッケージ製品を弊社ご提供しております、
はい、そしてですねお伺いしたいのが長年の課題として持ってこられたこの資本効率の改善にも着手されているというところで本当にこう有言実行で取り組んでいらっしゃると思うんですがこのあたりについても詳しく伺えますでしょうか。
RE の抜本的な向上また早期の PBR1 倍達成をですね弊社としても課題として認識しておりまして収益力の向上また資本効率のさらなる向上を図っております。資本効率の改善の取り組みの一つがですね政策保有株式の縮減になっております。トッパングループはですね、幅広いお客様との取引もございますので、お客様との長期的な関係維持を目的にですね、かつては多くの政策保有株式も保有しておりましたが、2018年からバランスシート改革を進めております。これまで5年間ですね、157銘柄、4000億円以上売却をいたしまして、連結での純資産に対する保有割合はですね、昨年1年前ですね、2023年の3月時点では2割近くまで低下をしております。引き継ぎ売却を促進しておりまして2025年までには、先ほどの基準では 15% 未満、さらにその先には 10% 未満も見据えてですねこう縮減継続して縮減していく方針を出しております。でまたですね2023年から始まる新中期経営計画におきましては、かつてないスピード感で集中的な投資も実施をしております。
はい、
3カ年でですね、営業キャッシュフォロー4000億以上を創出しまして、そのキャッシュをですね、DX、SX 事業の方に充当していくと、中心とした成長投資に当てていく計画でございます。
はい。はい、
で、ここの案件につきましてもですね、しっかりと投資効率性ですね、ロイックを精査しながら、かつそれでいて、積極投資をしていくという方針でございまして、持続的な成長と、資本効率改善、その両方を追求しながら、企業価値向上を目指してまいります。
はい。さて今日ここまでトッパンが目指す経営の方向性や価値観、企業価値を高めるための計画についてお話伺ってきました。次回は ESG それぞれの取り組みなどについて詳しく伺います。大森さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
新生活、新しい環境で頑張りたい、そんなあなたに日経電子版、重要なニュースを厳選配信、読むべき記事をおすすめする機能で世の中の動きを短時間でつかむ、春から始める成長習慣、日経電子版。今なら2ヶ月無料。
最近スマホで読むニュースの文字が見えづらいとお悩みの方、日経電子版なら大丈夫。文字の大きさと行間を調整できるから自分の見やすいサイズでニュースをスムーズにチェックできます。最新情報を快適にお届け、日経電子版。
ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z、 あっという間のエンディングです。今日の前半はクイック ESG 研究所長渡辺明さんに、クイック ESG 研究所が毎年実施する ESG 投資実態調査の結果について伺いました。そして後半ではトッパンホールディングス広報本部 ESG コミュニケーション部課長大森裕二さんに、トッパンが目指す経営の方向性や価値観、企業価値を高めるための計画について伺いました。今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口ゆりながお伝えしました。それでは皆さん、ありがとうございました。